第一サムエル記30章9節から20節、はじめに9節と10節をお読みします。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ペソル川まで来た。残された者はそこに留まった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってペソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこに留まった。一言お祈りをいたします。愛する主よ、あなたを信じて進みゆく者と、あなたを思い出すこともせずただ自分に頼って生きる者との違いはいかに違うことでしょうか。私たちはただあなたを信じ、あなたに会って奮い立って、このダビデのようにあなたの御心を仰ぎ、御心を仰いだらそれを信じて進みゆくものであり、そして失ったものをすべてあまりある以上に得るものでありますように。どうか我らを信仰者として、ダビデのに習うものとして整えてください。語るこのしもべの唇を清めてください。またこれに預かる一人一人を整えてください。命の御言葉、これを我らのうちにしっかりと蓄えて、これをもって我らがあなたに属するものであり、祝福された民であるということを世が知りますように、どうか導いてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは信仰によって、ね、進みゆくものでありたいですね。信仰を用いないで、イエス様も思い出さないで歩むものは、ただ自分の力の中でやりくりし、そして自分の力以上のことはできず、自分の能力の限界以上のことが押し寄せてきたとき、何を太刀打ちできずに、その波に飲み込まれてしまいますけれども、しかし、その時こそ私たちは主を呼び求めるべきです。ダビデは、ね、主を呼び求めました。ダビデはこの時、ね、本当に命の危険にさらされておりました。ダビデたちが3日、たった3日、家を、ね、出て、その妻、子供たち、持ち物のところを離れただけで、ね、泥棒がみんなかさらっていってしまったような感じですね。このアマレク、この略奪隊に全てが奪われてしまった。で、それで、ダビデ自身ももう本当に辛い状況であるところに、ダビデの部下たちはダビデを殺そうとまで言い出した。その時、ダビデは主に会って奮い立ちました。そして主に伺いました。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。伺ったところ、ね、主は必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる、もう本当に想像以上の答えを主は示してくださいました。この時ダビデがもし主に伺うということをしなかったら、またあの略奪隊を追うということをしなかったら、ダビデはきっと部下たちに殺されて、もうそこでダビデの人生終わっていたことでしょうけれども、しかしダビデは主に会って奮い立ちました。だから主は導きを与えてくださったんです。この時、ね、600人の部下たち、ね、ダビデが主に伺っていなかったら、ね、ダビデを殺していたでしょうね。しかし、この600人も主を恐れ敬うものです。ですから、ね、主に伺ったダビデ、そして主からの答えで追えと、必ず追いつくことができるという答えがなかったら、ね、この600人は動かなかったでしょう、ね、むしろダビデを殺していたでしょうね。しかし主からのお答えだということなので、ね、ダビデの命令でなく主の命令 ということであるならば、ね、ダビデを殺すなんてことはむしろできないわけです。ですから部下たちは、このダビデが主に伺って、そのダビデを通して主から与えられた命令に、この600人は従わざるを得なかったわけですね。私たちも、本当に主にあってリードする立場であるのであるならば、このように主にまず伺うわけです。そして、主がどのようなことをお答えされるか、それに従うべきであり、そして、主に従う、まあ、部下たち、まあ、教会の中でも、ね、指導を仰ぐべき人、また、御言葉を持って指導するべき立場の人がおりますけれども、主に伺ったものであるならば、それに従うべきであり、また、指導するべき立場の人は、主に伺うべきなんです。そして皆さん一人一人も主に伺うべきであり、主が示してくださったことはそれに従順、服従するならば、想像し得なかったような主の恵みをいただくことができるんです。ここでダビデは追撃を始めるんですけども、この時、600人中、400人は追撃を続けることができた。川を渡ることができたんですけども、でも200人の者は川を渡ることができませんでした。疲れ切っていたんですね。ですからこの時いかに、ずっと休みなく働いていたか、ずっと、3日間ですね、このペリシテの王たちと一緒に、ね、イスラエルを攻めに行こうとして、でもそれを主からとどめられて帰ってきて、ね、ずっと一晩中な泣いて、泣き疲れて、でそれでさらに追撃をしていたんですね。ずっと休みなく、いたわけです。心も疲れていたでしょう。川を、ね、200人の者は渡ることができなかった。でそれで、200人の者はそこに荷物と一緒にとどまって400人で追撃したんですけども、で、もう体も疲れている、どこに行けばいいのかもわからない、そういう、状況、ね、一体このアマレクの部隊たち、ね、どこに行けばいいのかわからないところに、主はちょうど良い導きを与えてくださるんです。ただし、ね、ダビデたちが、ね、これが、ね、主の導きであると、ね、知るためには、ダビデは、ね、ちょっとしたものをあげてやらなくてはならない状況です。11節からお読みします。彼らは一人のエジプト人を野原で見つけ、ダビデのところに連れてきた。彼らは彼にパンをやって食べさせ、水も飲ませた。さらに一株たまりの干しイチジクと二房の干しブドウをやると、彼はそれを食べて元気を回復した。三日三晩パンも食べず水も飲んでいなかったからである、ね。まあ、一人のエジプト人が野原で雪倒れになっていたんですね。ダビデたちは追撃をしているところなんですけども、しかし、ね、ダビデはこの一人を助けてあげました。もう 一刻も早く、もう手当たり次第あちらこちらと探し回って、まあ、そういう心を急がせるような状況だったんですけども、でもダビデたちはこの一人の雪倒れの人を見つけ、そして、ね、彼を助けてあげました。そしてこの助けたことが、このダビデたちに勝利をもたらすための本当に重要なきっかけとなるんです。13節、ダビデは彼に言った。お前は誰のものか、どこから来たのか。すると答えた。私はエジプトの若者でアマレク人の奴隷です。私が3日前に病気になったので、主人は私を置き去りにしたのです。私たちはケレテ人のネゲブとユダに属する地とカレブのネゲブを襲い、ツケラグを火で焼き払いました。ダビデは彼に言った。その略奪隊のところに案内できるか。彼は答えた。 私を殺さず、主人の手に私を渡さないと神にかけて私に誓ってください。そうすればあなたをあの略奪隊のところに案内いたしましょう。もう本当にちょうどいいタイミングでちょうどいい人に出会いました。ダビデ、このエジプト人の行き倒れ、助けてやらなければこの助けは来なかったんですね。本当に私たちも常日頃から、いかに自分が急いでいるような状況であっても、行き倒れているような、そういう一つの命が、消えかかっているような状況を見逃してはならないんですね。エジプト人ではあるんですけども、でもこのエジプト人がなんとアマレク、ダビデたちがちょうど 追いかけていたそのアマレクから、行き倒れた、一人の人だったんです。で、しかも、このアマレク、かなり、このエジプト人にひどいことをしましたね。このアマレク人、主人のところに、戻さないでくださいと、神にかけて私に誓ってください。そうするならば、私は、ダビデたちをあの略奪隊のところに案内しましょう、言うんですね。もう病気だということであるならば置き去りにして平気で捨て去る、きっとこのエジプト人もこのアマレクの略奪隊に、さらわれてきたうちの一人だったのかもしれないですね。でもちょうど主は3日前にこのエジプトの若者を、病にかからせて、アマレクに捨てさせて、アマレクも、捨てなければよかったものを、でも主は、ダビデに対して良い方に導き、またアマレクに対して悪い方に導いたんですね。アマレクはこのエジプト人を捨てたがゆえに身に滅びを招くことになり、またダビデは助けたがゆえにより以前よりも幸いを得るきっかけとなったんです。だから本当に私たち、一人の人の命も、見捨てることがないようにするべきです。ダビデからすれば、もう最初見た時はなんか一人の雪倒れ、もう無視して通り過ぎても、いいようなものですけども、でも無視しないで通り過ぎないで助けたから、このエジプト人もう本当に、ダビデたちにとってもう大きな宝に大化けしたんですね。皆さんも、一人の命、どんなにつまらないような、生き倒れてるかのような、そういう命も、ないがしろにすることがなくするならば、大化けするかもしれないんです。16節以降を読みします。彼がダビデを案内していくと、ちょうど彼らはその地いっぱいに散って飲み食いし、お祭り騒ぎをしていた。彼らがペリシテ人の地や、ユダの力、非常に多くの分取り物を奪ったからである。ダビデたちがですから到着した時、ちょうどですね、彼らもうあちらこちらに散らばっていて、しかもお祭り騒ぎして、油断して、飲み食いして、もうお酒を飲んで、お腹もいっぱいになって、動きが鈍ってる、気持ちも緩んでる。で、しかも団結している状態ではなく分散しているという非常にちょうど良いタイミングに、ダビデたちは到着したんですね。これもまた主の時です。主はですね、時を支配しておられます。また、主は空間をも支配しておられます。主は、地球を動かしておられます。時間も主は、主のその支配権の中にあるんです。ダビデたちがちょうどいい時間、ちょうどいいタイミング、ちょうどいいところに、このエジプト人を使わし、エジプト人を通してこの場所へと導いてくださった、この背後におられるのは主です。17節から。そこでダビデは、その夕暮れから次の夕方まで彼らを撃った。ラクダに乗って逃げた400人の若い者たちの他は一人も逃れおおせなかった。こうしてダビデはアマレクが奪い取ったものを全部取り戻した。 彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供も大人も、また息子娘たちも、分取り物も、彼らが奪われたものは何一つ失わなかった。ダビデはこれらすべてを取り返した。ダビデはまたすべての羊と牛を取った。彼らはこの家畜の先に立って導き、これはダビデの分取り物ですと言った。アーメン。ダビデたち、自分たちの持ち物を取り返したばかりでなく、このアマレクのすべて奪ってきたものを、このアマレク、ちょうどペリシテ人の地やユダヤの地から非常に多くの分取り物を奪ってきた。ですから、非常に多くの持ち物を持っていた。それらすべてダビデの持ち物となったんです。ダビデ自身が、このアマレクを追いかける前よりも、お金持ち、物持ちになったんです。ダビデが信仰によって奮い立ったからです。ダビデが、もしこの時、主に伺うということをしない、もう本当に主を忘れ去っていたならば、もう会えなく部下たちに殺されて人生終わっていたことでしょうけれども、でも主に会って奮い立ったから、だから、主に伺って、あの略奪罪を追うべきでしょうか。だから、主から答えがあったんですね。追えと。で、この時、追うこともしなかったら、当然ダビデは、その時終わっていたでしょうけども、でも、主の御声に従って追ったからこそ、今こうしてあるんです。ダビデが、この時こういうふうに行動したから、ダビデ人を救ったばかりでなく、家族も救い、息子、娘たち、妻たちも救った。本当に信仰によって行動するとき、本人自身を救い、本人自身の人生を変えるだけでなく、周りの大勢の人たちの人生も、変えるわけです。各言うしもべをこの、30章の8節の言葉に従って、あの略奪罪を追うべきでしょうか。この、主の働き人、主の奉仕者として、もう牧師と、して立つべきでしょうか、その声に、私の場合は声は何も聞こえなかったんですけども、でもこの追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができるという言葉を、主の言葉として信じて、世の仕事を捨てて、献身の道に入ったからこそ、私の人生がガラッと変わりました。そして、2009年8月1日メモってるんですけども、この声に従って飛び込まなかったら、皆さんとは出会うこともできなかったわけですね。ですから本当に主の御声に聞き従うとき、本人自身の人生を変えるだけでなく、周りの人たちの人生も変えていく。そしてさらに全く新しい交わり、全く新しい導きへと入っていく。多くの人たちに、その主の御声に聞き従ったがゆえに、良き影響を与えることができるようになるんです。皆さん自身も、本当に主の御声に聞き従って進んで、信仰を持って進みゆくならば、皆さんも、このダビデのように、多くの人を救う、そしてダビデ自身に誉れ、栄光が、また富が、分与されるように、私たちも主の御声に従ってゆくならば、そのようになるんです。ダビデはこの時以前よりもさらに物持ちになりました。このペリシテの地にダビデたちが入ったこと、それは確かに、ダビデの弱さからだったでしょう。そしてその弱さゆえに、また愚かさゆえに、また、神様を信じて信仰によって行動するではなく、ペリシテの王に取り入って生きていこうという、世の方法、主の御声に聞こうとしないで自分で勝手に行動したことのゆえに、この刈り取りをしたわけなんですけども、でも主は憐れみ深いお方です。ダビデ、本当に久しぶりに主に伺って、エポデを持ってきなさいと言って、主の御心を伺う道具を持ってこさせ、御心を伺ったところ主のことがしっかりとあったんです。皆さんも、御声を求めるべきなんです。 本当に世の中はですね、二通りの人がいます。ね、主の御声に聞こうとする人、聞いたならばそれに従って行おうとする人、それは、ね、このダビデのように、本当にダビデ自身、自分自身の力ではどうしようもない状況で、ね、救いを主からいただくことができるばかりでなく、前にも増してより良いポジションを得ていくことができるんですけれども、しかし、主に伺おうとしない。礼拝においても、あるいは御言葉においても、主から示しが与えられているにもかかわらず、あくまで自分の道を進んでいく人は、その自分の力量、自分の力以上のことはできないんですね。そして、このダビデが、この部下たちに殺されそうになったような時、どうすることもできないまま、そのまま生き倒れてしまうようなことになってしまう。皆さんはどちらの道を進みたいでしょうか。私たちは本当にダビデのように信仰によって奮い立って進み行って、ね、私たちはですから後退して滅びるものではなく、むしろ信仰を持って進んで勝ちを取るものであるべきです。どうか皆さん、この信仰によって進んで、人生のあらゆる状況においても主の導きに従って、ね、御旨にかなった勝利者として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたに従って歩む道と、そうではない道と、二通りありますけれども、ダビデは主にあって奮い立って、そして進み行き、多くを分取り返し、以前にも増して物持ちとなり、名誉も増し加わりました。妻と子供の命を大勢救いました。そればかりでなく、このアマレクが分取ってきたものをさらに分取り返して、より多くものを得ました。主よ、どうぞ私たちもあなたの御旨にかなって歩むものでありますように。ちょうど主よ、ダビデのところにエジプト人の若者の行き倒れを使わされたように、本当に私たちもあなたから使わされた小さな命をもないがしろにすることなく、主よ、本当に忙しい中においても、また急いでいる最中にあいても、それをないがしろにすることはないように、そしてそれを救い出して、あなたからさらなる導きを得ることができますように。主よ、誠に天聖教会の導かれ方、一人の若者のような、主よ、本当にそこから不思議な導きがあり、また不思議なタイミングで不思議な地、不思議な土地へと導かれる。主よ、本当にそれを経験しておるところです。またあと御声に従って進み出たところ、本当に主よ、このしもべは新しい出会い、新しい人生、そして多くの命、魂たちに御言葉を伝えるという、御言葉によって救い出すというこの栄誉に預かることができたことを感謝いたします。どうか生徒たち一同が本当にさらなるあなたの御声に従って追えと、必ず追いつくことができるという声に従って、全く新しい人生を、そしてさらに多くの人々にあなたの命の救いを届ける働き人たち、主をどうぞ一人一人を用いてください。あなたが導いてくださることを感謝し、またあなたのそのくすしい御業、不思議な導きに感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のと様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人を恐れて、そして主よ、敵のもとに助けを求めて行ってしまった旅で、この旅でを取り戻すために、あなたは旅でが主の前に本当に今までできなかった 伺いを立てるという信仰を与え、そして主よ、すべてのピンチをそれをチャンスに変えてくださる主ご自身を体験させることによって、ダビデが再びキリストに会って生きる、神を頼り切って生きるものに新しくされ戻されたことを心から感謝いたします。私たち一人一人にもこの恵みをあなたが与えてください。そして主よ、本当に自分自身を守るために自分の方法を取るものではなく、私たち自身を守ることができるのはただ一人のお方、主であることを信じて、どんな時でもこの主に私たち自身を委ね、そして守っていただくことができますように、私たちを祝福してください。私たち自身が世においていろんなことを試し、そしてそれに私たち自身を明け渡してしまったとき、どれだけのことが私たちを追い攻めてくるかということをよく知るようにしてくださり、いつでもどこでも私たち一人一人は今日の御言葉を思い出して、主よ、どんな時でもあなたに私たち自身を明け渡し、守っていただく信仰を私たちがあなたに捧げることができますように助けてください。今日再び旅でを取り戻してくださった主の皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち自身も幾度もなく取り戻してくださり、同じ恩恵に預からせてください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。